誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第155回となります。今回は靴下さんというお話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっております。今回初めてお聞きになる方がいらっしゃいましたら、お手数ですが第146回からお聞きください。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね。そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋
トラジ。
海原遥か
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前
トラジ。
では参ります。口裂けさん、その10。2006年1月8日、皆様こんにちは。お元気ですか？昨年のクリスマスの投稿をもって中途半端な終わり方をしたことから、私のことを心配してくださった方々に多大なるご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。すいませんでした。 どうしてあのような中途半端な状況を持って終わりにしたのか、まずはその件について少し書かせていただきます。ジェームスと Y さんが私のアパートで見た東洋人男性について、私ははじめ誰のことだかさっぱりわかりませんでした。日に日に、もしかしてその男性は、と思い当たる節が出てきました。しかし、そんなはずはないだろう、と自分をごまかしていました。横浜消印の封筒を受け取ったとき、やっぱりそうだったのか、という思いと、なぜ?という思いが入り混じりました。男性は、私の父です。一連の出来事になぜ私の父が関係しているのか。単純に考えられるのは、私は7月生まれ、M子は早生まれの3月。母が妊娠している時に、外で父が別の女性と関係を持ち、それが偶然なのか因果なのかはわかりませんが、M 子のお母さんで、私と M 子は腹違いの姉妹なのではないか、と推測しました。父は、私のことを恨む気持ちとかばう気持ちの両方があって、呪い返しは父が無意識にやっていて、T 母の事実は決めが現れず、佐伯妹や T に乗り移っていた霊は、M 子の生き霊なのか、と考えました。だとしたら、呪いがどうのこうのではなく、単に私の家族の過去のバカな問題をさらけ出しているだけだと思ったら、顔から火が出るほど恥ずかしくなり、あそこでストップしました。25日、父は一人で私の部屋に来ました。数年ぶりの再会でした。私は感情的にならず、まずは父の話を聞きました。父から聞いた話は、信じられないことでした。今も父は私に嘘をついているんじゃないかという思いはありますが、父から見せられた M 子に関するビデオの内容は、演技でできるものではないとも思えるのです。父に11月からの出来事を話しました。父は、佐伯母、妹のことも、T 母の技術のことも知りませんでした。前にも書きましたが、とても肩が重くて、長文を書くことができません。クリスマスの時のようにテンパっていると、たかたか投稿することができるのですが、ことの成り行きを説明する文章を書くときは、上から肩を押さえつけられているように感じるのです。特に、夜中はラップ現象が起きたりするので、なるべく昼間、会社で書いています。掲示板はちょくちょく見ているのですが、書けないのです。いろいろな憶測は飛び交っていますが、住人トイレの考えがあって当たり前だと思っています。一人一人の考えを否定するつもりは全くありませんが、私が投稿している内容は事実です。文中に出てくる人たちは、実在する人たちです。私のことを助けてくれている人たちです。そのことをどうかご理解ください。2005年12月25日の出来事。ドアを開けるとそこには、数年ぶりに見る私の父がいました。ジェームスは私の部屋にいて、父がリビングに行ったのを確かめてから、万が一部屋の中に何かがあった時に、外からドアが開くように、ドアのオートロックを解除してからリビングに来ました。父はジェームスを見てびっくりしていました。お釜の同僚で同居していると言っても話がややこしくなるので、彼氏ということにしておきました。私は怒りを抑えながら父に言いました。私。お父さん、ニューヨークなりまで来て、これは一体何の真似?どういうつもりなの?父、何から話そうか。私、 私と M 子は姉妹なの？お父さんは M 子の実の父親なの？父、エスコ、M 子母の名前はね、お父さんがたまに通っていた小料理屋の中井さんだったんだよ。たまたまそういう関係になってね。妊娠したって分かった時には婚約者がいたから、その男性との間の子供ということにしたんだって。お父さんも知らなかったんだよ。K が小学校1年生の時の運動会で S 子と再会して、M 子を見た時はすぐに分かったんだよ。あの時はびっくりしたよ。エスコから、あの時のことは昔のことだから、これでいいのだから、って言われてさ。それから3年生の時に起こったあの事故。M 子事件の話、重複しているので省きます。私。で、それは分かったけど、今回ニューヨークへ行ったのはなぜ？ M 子はどうしてるの？父、説明する前にこれを見てほしいんだ。と言って、一本のビデオテープをカバンの中から出してテーブルの上に置きました。ビデオを再生する前に、ジェームスに父との会話を説明しました。ビデオは、古ぼけている映像で、ところどころノイズが入っていました。四角い白い部屋。ベッドには14、15歳くらいの顔が小さくて青白い女の子が寝ていました。ベッドの横に機械が置いてあることから、この白い部屋が病院だとわかりました。私、これは M 子？父、そうだよ。学年だと高校1年生の冬の時の M 子だよ。私、どうしたの？病気か何か？父、M 子はね、小学校6年の時、11月に事故に遭ってね、以来ずっと昏睡状態なんだよ。私、事故って何の？交通事故か何か？父、 S 子が外から帰ってきたら、 M 子がタンスの下敷きになって倒れていたんだよ。私、どうしてタンスの下敷きになったのよ？地震でもあったの？父、その日地震はなかった。警察は事件と事故の両方から調べたけど、わからなかったんだよ。私、ニュースとかにならなかったの？父、事件や事故でニュースになるのはほんの一部、氷山の一角なんだよ。殺人事件でさえニュースにならない時もあるんだよ。世の中なんてそんなもんだよ。私、お父さん、警察に疑われたりしなかったの？父、どうしてお父さんが疑われるんだい？私、だってお父さんは本当は M 子の実の父親でしょ？父、さっきも言っただろ、エスコは昔のことだからって言って、このことはお母さんたちは知らないよ。私、まさか、お父さんがやったの？父、違うよ。どうしてタンスが倒れていたのかなどはわからないんだよ。昏睡状態だけど、頭を強く打ってるんじゃないんだって。医者もどうして目が覚めないのかわからないんだよ。私、ちょっと待って。小6の11月って、じゃあ、2ヶ月後のお正月に、私に封筒で手紙を送ってきたのは誰？ M 子じゃないの？父、ビデオを見てごらん。と言って、父はビデオを早送りしました。映像は さっきとは違う病室でした。今日はお天気が良くて暖かいから少し窓を開けようね。 M 子の母が病室の窓を開けていました。映像が途切れ、次に映ったのは M 子の母が病室のソファーに座っている映像です。 M 子母は先ほどと同じ服装です。窓の外は薄暗くなっていました。次にテレビの画面に大きく壁の日めくりカレンダーがかけてあるのが映りました。日付は昭和56年12月29日でした。映像のバックではカタカタと8ミリフィルムのような音がしていて、時折映像のブレがあるのが印象に残っています。というようなうめき声がしました。 M 子母がソファーに座りながらテーブルの上に置いてある紙に何かを書き始めました。ちいち、エスコの手を見てごらん。 M 子母は左手でペンを持っていました。そして一心不乱に何かを書いていました。映像が M 子母にぐっと近づき、テーブルを映し出しました。そこには右利きの子供がやり手で書いたような字がたくさん書いてありました。正確には M 子母がやり手で字を書いています。映像がさらにテーブルに近づきました。絶対に許さない、呪ってやる、見覚えのある字、思い出したくない字、私宛に M 子から届いた手紙でした。私、これ私が小5のお正月に受け取った手紙じゃないの。ちいち、いや、その次の年2回目の手紙だよ。私、じゃあ恨みの手紙はずっと M 子のお母さんが書いていたの。ちいち、エスコは書いているけどエスコの意思じゃない。 M 子の思いがエスコを動かしているんだよ。私、 M 子の疫病が M 子のお母さんに乗り移ってるの。ちいち、そうだね、わかりやすく言うとそうなるね。私、お父さん、これ作ったんじゃないの。ちいち、違うよ。最初の年、事故に遭ったその年のことだけど、エスコは毎日夢を見たんだって。それは、エム子がクラスの子に突き飛ばされるところ。そしてお前が彼から見てるところも、すごく鮮明に夢に出たんだって。ビデオを止めて、ジェームスに父が話したことを説明しました。私、信じられないよね。このテープ絶対に作ってると思うけど、ジェームスはどう思う？ジェームス。そうね、作ってることも考えられるけど、実際にこういうことってあると思うの。M 子の母は、M 子が学校でクラスメイトに優しくしてもらっていたとか、結婚したとか、あんたのお母さんに話してたんでしょ？それは、M 子母の空想なのかしら？それとも、M 子が母に植え付けたものなのかしら？私が M 子からだと思っていた手紙を書いたのも、M 子母だそうです。ならば、写真は、私。結婚式の写真は何？妊娠してるっていうのは？お母さんは誰にその話を聞いたの？ちいち、 M 子は昏睡状態になって25年ぐらい経つけど、 M 子の頭の中では M 子は成長しているんだろうね。信じられない話だけど、眠っている M 子を写真に撮ると数十枚に1枚の割合で 全く別の写真が撮れてるんだよ。それが結婚式の写真だったり、修学旅行の写真だったりしたんだ。私、その話が本当なら、それは M 子の脳内人生ってことだよね。そんなことってあるの？実際にあるなら、テレビ局とかが取材に来るんじゃないの？霊能者とかにも見てもらったの？お父さんはいつこのことを知ったの？ちいち。お父さんがこのことについて知ったのは、今年の5月だよ。〇〇さん、M 子父、名字、がその時病気で亡くなってね。胃がんで、分かった時にはもう手遅れで、入院して3ヶ月で亡くなったんだよ。その後、エスコから連絡があって、M 子を入院している病院へ行ったんだ。そしてビデオを見た。このビデオは、〇〇さんの知り合いのカメラマンの人がまとめて1本にしたものだけど、200本近くテープはあるんだって。お母さんが M 子が結婚したって信じているのは、エスコが送った手紙と写真。エスコとお母さんはもう疎遠になっているから。私が M 子宛に送った手紙の住所はどこなの？父、病院だよ。私、M 子母は、うちが横浜に引っ越した時にうちに来たけど、その時 M 子は高校に通っていて、リハビリもしてるって言ってたけど、あれは何？嘘を話したの？ちいち、ああ、そう、そんなことがあったな。エスコに聞いてみないとわからないけど、作り話をしたのかもしれないし、M 子の頭の中で描いている自分の生活が、エスコの頭の中にも映って、そう言ったのかもしれないね。ここまでの会話を、ジェームスに説明しました。ジェームス。要するに、M 子は目を覚まさないけれど、脳は生きているのよ。そして毎日動いてるのよ。そう考えるのが無難ね。あると思うわ、こういうことって。M 子母は、毎日のように M 子がいじめられて、突き飛ばされる場面の夢を見たそうです。それも鮮明な画像でカラー。M 子の泣き声に驚いて、近所のおばさんが、ベランダから M 子に声をかけたことも、夢に出てきたそうです。これは夢ではなく、現実にあったことだと確信したそうです。とは言うものの、当時のことを M 子に聞くすべもなく、私に連絡を取ることもためらわれたそうです。肩がすごく重いので、今日はここまでで終わります。余談ですが、今回 DC へ行った際、前回と同じホテルに滞在することになっていました。DC に到着して、会社へ出向く前にホテルにチェックインしたのですが、同じ部屋だったんです。フロントでルームナンバーを教えてもらったとき、ゾッとしました。ポーターに荷物を持ってもらい、彼が部屋のドアを開けたとき、ボワーッと生温かい異様な空気が部屋から出てきました。ポーターもその異様さに気づいたようで、私たちは二人で顔を見合わせました。私は、部屋を変えてもらえませんか？と彼に尋ねました。彼は無言でうなずき、そのままドアを閉めて、私たちはフロントへ戻りました。私はフロントのソファーに座っていました。ポーターがフロントの人と何か話してて、鍵を持って私のところへ戻ってきました。フロアと部屋を変えてくれました。荷物を部屋に置いて会社へ行きました。チビから、君、後ろで何を背負ってるの？と言われました。結局、一人でホテルに泊まるのは怖いので、日帰りで帰り、 次の日にまた DC へ戻りました。その後、しばらくして最初の私宛の手紙を無意識のうちに書いたとき、それは兆候などは何もなく突然起こったそうです。M 子のお父さん、私の父ではなくは、M 子母の行動は、M 子の思いが M 子母を動かしたのではなく、M 子母が無意識のうちに書いたと思ったそうです。M 子母は、自分が左手で文字を書いた時の記憶は全くなく、書き上がった手紙を読んでも、それが自分で書いたものだとは信じられなかったそうです。二人は、私宛に手紙を出すつもりはなく、処分する意向だったそうですが、いつの間にか手紙や病室から消えていたそうです。年が明けて夏頃から、M子母は、たびたび左手で絵を描くようになり、その絵は、M子がクラスのイメージアレッコに芝生の坂のところで囲まれている絵だったり、私が団地の階から M子を見ていた絵で、同じ絵を何枚も描いたそうです。M子母は、自分が左手で絵を描く前の日に、大きな耳鳴りがして、病室に白く霧がかかったようになることを知り、そのことを M 子父に話したそうです。その頃、一般家庭でビデオカメラを所有していることはかなり稀で、M 子父は知り合いのカメラマンからビデオカメラを借りて、M 子母の様子をカメラに収めることを思いついたそうです。M 子母が左手で字や絵を描くのは、頻繁に描いている時もあれば、描かない時もあったそうです。横浜に引っ越してから、ニューヨークに来るまでの間も、毎年年始に手紙が来ましたが、その後のことを私は知りません。母からも何も言ってきてなかったので、私も手紙のことは忘れていました。父にその時のことを話し、私はこっちに来てからも、M子母は手紙を書いていたのか聞くと、父がこの件について知ったのが昨年の5月で、手紙がいつからいつまで書かれていたのかなどの詳しい時期などは、M子母から聞いてなく、M子母曰く、近年では左手で字を書いたりすることはなかったそうです。昨年、M子父が亡くなった後から、また字や絵を書き始めたそうです。私は昨年の10月に、佐伯妹と会ってから、M 子のことを思い出しました。M 子に手紙を書いて、返事が会社に届きましたが、返事を書いていたのは M 子母で、私はさらっとしか読んでいなくて、気にしてないと書いてあったことから、注意してよく読んでいませんでしたが、返事の内容には、お前を絶対に許さないと書いてあったのに、Y さんに指摘されるまで、全く気がつきませんでした。手紙をコピーしたものと、同封されていた写真のコピーを父に見せました。万が一のため、現物は会社に保管しています。父も最初は、お前を絶対に許さないと書いてある箇所がわかりませんでした。私が指さすと、あ、本当だ。すごいもんだね。と驚いてました。いや、感心していたと書いた方が合っているかもしれません。他人事のような父の一言で緊張の糸が切れた感じがします。なんか滑稽に思えました。ビデオは20分くらいで、主に M 子母がやり手で書いている時のもので、日めくりカレンダーが映っていたから時期を指しているんだと思いました。最後の映像は M 子母が手紙を書いている様子で、日付は昨年でした。同封してあった結婚式の時の写真も映っていました。年末ギリギリだと迷惑になるので、27日の朝、日本時間の12月27日夜、M 子母に電話をしました。以下、彼女と称します。父が ニューヨークへ来たこと、M子の容体のこと、事故のこと、ビデオのことなどを私から話しました。そして、10月からの出来事も。彼女は私の父同様、佐伯母たちのことは全く知らないと言っていました。年末年始に私宛の手紙は、書いているときは意識がなくて、書き上がった手紙はいつも私には出さないで処分する意向であったこと、それなのに気がつくとなかったこと、自分で投函したと思うが記憶がない。平成8年よりぱったりと開いている字や絵を描くことがなくなったそうですが、今年2005年当時、旦那さんが亡くなった直後から事故当時の夢を何度も見たり、文字などを書き始めたそうです。私が10月に出した手紙について聞くと、受け取った時びっくりしたそうです。鮮明な映像で夢に出てきたことは本当だったのだ、と思ったとのこと。あの時助けてくれていれば、と思ったし、私のことを一時期は恨んでいたことを聞きました。寝ている M 子を写真に撮ると、実際には起こっていないことが写っている件について聞くと、不思議だけど、そういう現象が今でも起こっていると言ってました。口コミや紹介、テレビに出たりしている霊能者さん何十人もの人に見てもらったそうですが、答えがまちまちで、どれが本当なのか今でもわからないそうです。彼女自身、自分自身が多重人格障害じゃないか、と思った時期もあるそうです。しかし、それなら写真に写っているのは何なのかを考えると、病気ではなく、M 子の思いが自分を動かしているのではないかと思えるそうです。会社に届いた手紙の内容について、指摘されるまでわからなかったけれど、M 子は私のことを恨んでいるようですと彼女に言いました。私はどうすればいいのでしょうか。私にできることは何でしょうと尋ねました。彼女は、わからない、と言いました。私は、今すぐに日本へ帰国できないことを告げ、帰国した際には、必ず病院へ行くことを告げました。とは言うものの、正直なところ、ビデオも写真も真実で、M 子の気持ちが母親に乗り移って行動させていると、120% 信じることはできないし、私が病院へ行ったからといって、問題が解決するとは思いませんでしたが、言わざるを得ないという感じでした。この後、30秒ほど双方の沈黙がありました。そして彼女は言いました。ケイちゃん、気にしないで。もう、昔のことだし、済んだことだから。赤ちゃんが生まれたら、写真を送るからね。その声は、彼女ではなく、M 子の声だったように、思いました。年末、遠藤くんが一時帰国をする前に、父が置いていったビデオを見てもらいました。改めてビデオを見ると、どんよりとした空気が部屋の中に漂っているのに気がつきました。写真もやばい感じでした。ジェームスが言いました。私今、怖いこと考えちゃった。エム子の旦那さんって、あんたの将来の結婚相手だったりして、ちょっとやめてよ、そんなこと言うの。遠藤くんは、寒気がする、と言いました。私の父も、エム子母も、T 母、佐伯母のことは知らないって言ってたから、日本にこのビデオと写真を持って行って、T 母に見てもらったらどうか、と遠藤くんに提案しました。遠藤くんは、自分の荷物に入れるのを嫌がったので、郵便で送ることにしました。年が明けて気がつくと、家の中でガタガタ音がするようになりました。特に夜、キッチンから 不自然な音がはっきりと聞こえるのです。自然現象ではないことは言うまでもありませんが、恐怖感はありませんでした。ジェームスは日中コンタクトをしていて、家にいるときはメガネをかけています。メガネのレンズの端っこに女の姿がちらちら映るとジェームスが言いました。どんな女？と聞くと、ジェームス、日本人っぽくて目が細い、黒い髪の毛。ん？どこかで聞いたことがあるような。昨年からの出来事により、私は外が暗くなってからは家の中に一人でいることができなくなっています。年明けから変な音は聞こえるようになり、恐怖心は感じないけれど人の気配もあります。そこへ来てジェームスがレンズの端に女性が見えると言い出して、掲示板で見た気がする。ジェームス曰く、その女は夜になるとチラチラとレンズに映り、はじめはぼんやりと小さく映っていたけど、だんだんと近づいてきて顔が怖いと言ってました。あからさまに聞こえる変な音と人の気配と、レンズに映る女は同じなのかしら、とジェームス。ジェームスはその女に首を絞められました。私たちはリビングに布団マットを敷いて寝ています。その夜、とジェームスのうめき声で目が覚めました。私はジェームスに背中を向けて寝ていました。ジェームスはよく寝言を言うので、いつものことだと思って、また寝ようとしたとき、はぁ、はぁ、はぁ、と息遣いが後ろで聞こえました。ジェームス、まさか一人エッチ？すごくドキドキしてしまいました。起きていることが分かってしまったら気まずいので、動かないようにしていたのですが、そういう時に限って足や頭が痒くなったりするんですね。目をつぶり、このまま寝ようとしていたら、ハーハーする息遣いと、ううのうめき声の両方が聞こえました。ジェームスの声はうめき声だけど、息遣いは明らかに違うことに気づきました。私はジェームスに背を向けています。私の真正面にテレビがあります。手元にあったリモコンのスイッチを入れました。部屋が明るくなった途端、ふぅーとジェームスのため息が聞こえました。ジェームス、あんた、もっと早くヘルプしなさいよ。あたし、女に首絞められてたのよ。シックスセンス等の映画を見た方ならお分かりになると思いますが、こちらでは霊が自分のところに来てそれを感じるときは、金縛り現象も含まれると思います。周りの温度が急激に下がり、息を吐くと白くなるイメージがあります。ジェームスは自称霊感ありなのですが、金縛りに遭い首を絞められたとき、彼は初めての体験だったと言いました。この体験は一回こっきりで、その後は金縛りもありません。私も金縛りにはなっていません。でも家の中では人の気配を感じたり音がします。相変わらずジェームスのメガネのレンズには女が映るとのこと。このようなことが一ヶ月半前に私たちのアパートで起こり、今も続いています。遠藤くんが日本から戻り、彼の家へ呼ばれたのが1月中旬のことです。T は落ち着いてきたけれど、通院しているとのこと。郵便で送ったビデオを T 母は食い入るように何度も見たそうです。そして写真を見て深くため息をつき、私はこれまでだ、と一言言って黙ってしまい、遠藤くんがビデオと写真は本物だと思うか？と聞くと、 ダマットマンは大きくうなずいたとのこと。去年ニューヨークから帰国後、サイキハートは数回話をして、その後は連絡が途切れているそうです。遠藤君は T 母が長年やっていたことは何にもなってなくて、呪いは藁人形とか自分が体を張ってやるなら本当にあるんだろうけど、佐伯母のように他人に頼んでやってもらっても君はないんじゃないかと言っていました。ビデオと写真はお寺で供養してもらい、とは言っても M 子は生きているけれど、お守りをもらってきてくれました。私、結婚式の時の写真を会社に保管してあるんだけど、というと、なんで持ってるんだよ、手放せ、と言われました。その後、開花のゲイカップル宅へ行った時、以前パーティーに来ていたサイキッカー R 氏に写真を見せました。ビデオは手元にないので、内容を説明しました。R 氏は、ふんふんと話を聞きながら、封印した部屋を見たいと言いました。あれ以来、一度もドアを開けていない部屋に入るのは抵抗があるので、ある日に入ってもらいました。窓も閉めっきりになっていた部屋の中は生暖かく、お札が剥がれて床に落ちていました。魔法の水をかけて、剥がれたお札をある日に貼ってもらいました。R 氏は部屋を出る前に何やら呪文みたいなものを唱えていました。ドアを閉めてから私とジェームスに、できるだけ早く引っ越すようにと強く言いました。ジェームスの金縛り事件は2月半ばにもう一度ありました。その夜も私がジェームスの異変に気づき、テレビをつけたところで女は消えたそうです。それ以後、女はジェームスの眼鏡の縁にも現れなくなりました。女は誰だったのか、どうしてジェームスの視界に入り首を絞めたのか、どうしてもう現れないのか、などなど。皆さんにお知らせしたいけれど、今は書けない事情があります。いずれどこかでお知らせできることを願っています。できるだけ早く引っ越した方が良いと言われましたが、素人の私にすると、なぜ?と疑問だらけでした。住んでる部屋に幽霊が出るなら引っ越せばいいけれど、私の場合、生きている人から呪いやら何やらの思いを背負ってるのだから、場所を変えても同じじゃないかなって思ったんです。極端な話、親にも友達にも、ジェームスにも内緒で、会社も辞めちゃって、どっかに行って隠れていたとしても、呪いとか生き量って自分についてくるんじゃないのかなって思うわけです。自分についてる霊とかもそうですよね。引っ越しをためらう最大の理由は、今住んでるアパートは知り合いから譲ってもらい、前から借りているので、今のマンハッタンの家賃相場に比べると半額くらいなのです。同じ金額で部屋を探すことは不可能です。もうマンハッタンで部屋を探すことはできないとなると、川向こうへ行かないといけない。私は川向こうにどうしても抵抗があり、なかなか引っ越しを決断できませんでしたが、2月の第2週に私個人的にいろいろなことが動き出しました。グリーンカードがアプローブされ、会社が3月半ばに移転が決まり、ジェームスがサブレットで部屋を貸している人から、ジェームスの隣の部屋も買うことになり、できればジェームスの部屋も買いたいという話があり、ジェームスも部屋を売ることにして、そのお金を頭金とローンの一部にして、マンハッタンにアパートを買うことになり、それに伴い、私も重い腰を上げて引っ越しを考えるようになりました。これらのことはプライベートのことなので、ここでは一切は省きます。ジェームスからマンハッタンにアパートを買うから、これからも一緒に住もうと言われたとき、 嬉しい反面、複雑な思いがありました。この5ヶ月間、ジェームスは私に付きっきりでいてくれました。会社でも一緒、家でも一緒、休日も一緒でした。今までは会社の同僚で、プライベートを持ち込んでの付き合いはありませんでした。ジェームスといると楽しいし、心地よいです。でも、彼に甘えたままでいいのかなって思いがあります。私と一緒にいたら、ジェームスは彼氏とかいても、会う時間がなかったりしないかとか、急に仲良くなると、些細なことで喧嘩になって、友達関係が終わってしまったらどうしよう、など心配でした。そのことをジェームスに話したら、そんなに心配することはない。落ち着いたら、私の状況が、お互いに時間の余裕ができるから、思い思いの生活をすればいいし、自分も乗りかかった船だから、ことの成り行きが収まるまでは目が離せない、と言ってくれました。それで私も心配事が吹っ切れて、引っ越しを決めました。私たちは、会社帰りや週末は、アパート探しで忙しくなりました。現在進行形です。以降、次回へ続く。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する。イマジナリーミュージックフェス、
オトガメフェス2017クロス。
オトガメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には今年もやります、配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロム3、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ユミユミパラダイス、
四谷楓、
アシャ、
洗濯日和、
コロ、深夜&ワンヘッド2ハンド、
川上、
ジンタ、
畑垣陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
今年で5回目になるおとがめフェス。これまでのおとがめフェスも無料配信中。すべてのおとがめフェスに関する情報は、おとがめフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それがおとがめフェスです。
おとがめフェス2017クロス。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは、絶望に空を仰いだ、狼少年の話。
I'm sorry. 最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't know.